こんにちは。春風が心地よい季節になりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和6年4月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、国際ジャーナリスト堤美香さんの土も野菜も子供たちも菌で育てば皆元気というお話です。続いて食生活の話題では、揚げ物についての調査のお話をします。そして東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活の2回目のテーマは、年齢で変化する骨量です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は宇和島鯛めしです。外食情報のテーマはデザートにモンブランです。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、長野県上田市です。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今月は沖縄で吸収してきたこと。食生活ミニ情報は、効果的な玉ねぎの食べ方について、そしてご質問にお答えしますのコーナーでは、2つの質問にお答えします。カット野菜に使われている添加物についてと、焼酎の香類・乙類の違いについてお答えし、最後は協会からのお知らせ、協会創立40周年記念行事でご紹介するお声募集のお知らせです。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は国際ジャーナリスト堤美香さんの土も野菜も子供たちも菌で育てば皆元気というお話です。堤さんのプロフィールです。東京生まれ、ニューヨーク州立大学国際関係論学科卒業、国連アメリカ野村証券などを経て現職に、アメリカと日本を中心に政治、経済、医療、教育、農政、エネルギー、公共政策など、公文書と現場取材に基づく幅広い調査報道と各種メディアでの発信を続けています。近所には、国民の違和感は9割正しい、PHP 新書、堤美香のショックドクトリン、政府のやりたい放題から身を守る方法、幻冬写真書などがあります。オーガニック野菜イコール無農薬の野菜ではありません。そういうのは、元長崎県職員で非営利法人大地と命の会創立者の吉田俊道氏です。それは植物内生菌が入っている生命力のある野菜のことなんです。有機野菜は虫食いだらけというのも本当は違う。植物は自分の身を守るためのフィトケミカルという抗酸化作用のある成分を持っていて、生命力の強い野菜には虫はつきません。吉田氏は、虫と人間は食べるものが違うということを知って、神様はなんと完璧に世界を作るんだろうと感動し、土壌微生物、菌ちゃんを増やす活動を始めたといいます。 今までは肥料があったから良かったけれど、パンデミックやウクライナ危機でもう有機肥料すら手に入らなくなってきたでしょう。だから今こそ金ちゃん農法なんです。有機農業とは土作りだとよく言われますが、別の場所で堆肥を作ると微生物が堆肥を食べて発熱するので、そこでエネルギーが使われてしまう。ならば畑で直接熱を出させれば土の温度も上がるし、微生物を作る方により多くのエネルギーが使われて一石二鳥だというのが金ちゃん農法の考え方です。キーワードは日本人の誇る発酵文化だと言います。お金はかかりません。普段買ってしまう雑草や料理の時に捨てる生ゴミが材料になるからです。吉田氏は青果市場で廃棄される野菜くずなどの生ゴミをトラック1台分もらってきて、そこに発酵させるための微生物を混ぜて雑菌が入らないよう密封する。雑草プラス金ちゃんでもよい。すると微生物たちが生ゴミや雑草を分解してくれて、たくさんの栄養を作り出します。1ヶ月経つと有用微生物がたっぷり増えた素晴らしい有機肥料の出来上がりです。微生物が豊富な土で育った元気な野菜は強いので虫は寄ってきません。新型コロナのような感染症もこれと同じです。弱い人を隔離するのではなく、免疫を上げればいい。今日本人の腸内細菌の種類が減っているのをご存知ですか？本来は1000種類くらいいるはずなのに、抗生物質やら除草剤成分入りのお菓子や加工食品やらを食べているせいで激減してしまった。でもこれは今からでも元に戻せるんですよ。県の農業改良普及員だった時は土壌を消毒して歩いていたと言います。シュウ化メチル剤という毒ガスで菌を殺すことで野菜が育つんですが、3、4年しか続かない。土の中の微生物が死んで土も植物も弱くなるから。殺菌してもう菌がいないはずなのに、見学者の靴の底にくっついてた菌が原因であっという間に病気になったりと、やればやるほど弱ってゆく。今の農家は消毒殺菌した後で病気になるのを知ってるから、ちゃんと有用堆肥を入れますよ。でも私たち人間は感染症防止だと言って過剰に消毒した後菌を入れない。だから今みんな弱って病気にかかりやすくなってしまった。土にしたのと同じことを人間にもしているんです。ならば私たち人間も土壌と同じことをすればもっと元気になるのではないか。吉田氏はそう考えました。生ゴミや雑草でやったようにミネラルなど微量栄養素を入れてお腹の中を発酵させるのです。ところが土の中で起きている腐敗と発酵というのは、どちらも明確な定義がないので、論文がないんです。この国では、学者が論文を書かないと農水省が動かないので、仕方なく自分で実践して広げながら、成功者を増やしてデータを集めることにしたんです。そこで、全国の保育園、幼稚園、小学校などで、生ゴミリサイクルで土壌を発酵させる金ちゃん野菜作りを指導し始めました。子供たちはどこでも大喜びで土作りに夢中になりました。畑作業をしてゆく中で、いつしか生ゴミという言葉は金ちゃんの餌という名に置き換わってゆく。金ちゃん野菜作りの噂は広がり、新聞に取り上げられ、吉田氏は年に百数十回全国各地を飛び回って講演するようになりました。 かし、学校農園の大きさはたかが知れています。せっかく発酵の力で土を組成させても、子供たちが毎日食べられるだけの量はできません。吉田氏は再び頭をひねり、またまたひらめきました。では、野菜と子供を同じように発酵させてみよう。人間のお腹は約半年で新しい腸内細菌が定着し、一年も経てばアレルギー体質も変わってしまう。ならば、土の中を微生物だらけにしたのと同じやり方で、子供たちのお腹の中を元気な金ちゃんでいっぱいにするのだ。金ちゃん野菜作りならぬ、金ちゃん人間作りが始まりました。実践は素晴らしい結果を出したんですが、これを続けるのが大変です。学校の場合は、校長先生がやろうといえば実現するけれど、校長が交代すると、せっかくのプログラムが廃止になってしまったりする。金ちゃん給食は、月1回を1年やるより、1ヶ月毎日続ける集中型の方が、はるかに効果が出るんです。発酵食品とミネラルを給食に1ヶ月入れたら子供は激変します。そこを校長先生はじめ学校関係者にどうやって理解してもらうかが課題。気候変動を解決する鍵である食と脳に世界が取り組み出した今、日本は最先端のリーダーになれる国なのだと吉田氏は言います。高温多湿で難しい環境の中、日本の有機農業や自然農法は、類いまれなる知恵で、いくつもの優れた技術を作り出してきたんです。発酵食品にしても、一日でできるヨーグルトより、寒くて快適じゃない環境で必死に発酵した味噌や醤油の微生物の方が生命力がある。日本の長期発酵食品の力はすごいですよ。宇治より育ちって言うでしょう。日本は今こそこの発酵文化で世界を引っ張っていく存在。私たち大人が胸を張って子供たちに手渡して行きましょう。これは文藝春秋発行、堤美香著、ルポ、食が壊れる、私たちは何を食べさせられるのか、からの抜粋です。続いては食生活の話題です。今月は揚げ物についての調査のお話です。最近では揚げ物は外で食べたり買うだけで、家で揚げることはしないという人が以前よりも増えたと聞きます。その背景には、唐揚げブームに見られるように、調理済みの揚げ物が一段と美味しくなったということがあるでしょう。また近年では、冷凍食品の技術の向上に加え、お湯を注ぐだけで作れるフリーズドライのチキンカツやカツ丼、エビ天なども登場し、より手軽に食べられるようになりました。さて、揚げ物に関するあるアンケート調査が行われました。およそ2700人が回答しました。家で揚げ物をしていますか?という質問に対して、はいが 54%、いいえが 46% という結果でした。やや家で揚げ物をしている人が多いことが分かりました。その理由としては、揚げたてが一番美味しいが最も多く、次いで家族に人気、保存が効く、店のものは油の質が心配、作るのが好きが来ました。では、よく作るものについて聞いたところ、1位は天ぷら、2位は鶏の唐揚げ、3位はとんかつ、4位はエビフライ、5位はコロッケでした。また、残った食材でも揚げればなんとかおかずの一品になるため、残り野菜をかき揚げに、 少量の豚肉を春巻きにしている人もいました。揚げ油はどうしているかについて聞くと、2、3回使うが 43%、毎回捨てるが 21%、3、4回使うが 17%、炒め物で使い切るが 19% でした。一方、家で揚げ物はしない人たちにその理由を聞くと、油の扱いが面倒が最も多く、次いで後始末が大変、買ってくる方が手軽、油跳ねが怖い、健康のため控えている、美味しく作れないが来ました。お店でよく買うものを聞いたところ、1位はコロッケ、2位はトンカツ、3位は鶏の唐揚げ、4位は天ぷら、5位はアジフライでした。また、買ってきた揚げ物を家で一手間かけて食べている人たちもいるようです。電子レンジとオーブントースターを使って揚げたてのようにカリカリにして食べる。量が多い時にはフライパンで揚げ焼きし直すなどの回答もありました。ちなみに、揚げ物が好きかどうかを全員に聞いたところ、93% の人が、はい、と答えています。次は、東京農業大学副学長、上原真理子さんの、骨の健康と食生活のコーナーです。第2回は、年齢によって変わる骨量というお話です。
骨量は、年齢で変化をしていきます。成長期は、もちろん骨形成の方が骨吸収を上回って、いって骨がどんどん、生まれてからですね10歳、それから20歳に行くちょっと手前までぐらいで、最大骨量というのを迎えます。これが18から20歳ぐらいの状態で少し個人差があります。で、そこから成熟期と呼ばれていまして、骨量はですね、平行線なんですけれども、まあ、その最大骨量を維持した形で骨形成と骨吸収が釣り合った形でだいたい40代の後半に、向かうわけですけれども、この40代の後半から50歳前後ぐらいのところで閉経期を迎えます。そうしますと、ここで骨がいきなりこう下がってくるというのが女性のパターンですね。で、ですので、この閉経期の時にどれだけ骨が高めに維持されているかというところで、高ければ高いほどですね、減ったとしてもある程度のところで抑えられるということになりますので、実はこの時期のもっともっと手前の18から20歳ぐらいのところでどこまで骨量を高められているかっていうのが重要なんですね。なので、まあ、大学でだいたい最大骨量ピークボーンマスと言いますけども、これらを迎えている学生さんに向かって、今が重要だっていうお話をするんですけどね、なかなか。まだまだ彼らにとっては先のことなのでイメージできないので、割とポカンと聞いている感じなんですけどね、はい。ですので、女性の場合は、まあ、非常にこの、最大、若い時の最大骨量をどれだけ高めるかっていうのが重要です。まあ、だからといって、まあ、閉経期で何もしないとさらに下がってしまいますので、まあ、運動であったり、どのような食生活を送るかというのが非常に重要になってくるわけです。はい。で、50歳の閉経のところで、まあ、女性の場合は、先ほど申し上げましたように、急激な減少が起こるわけですが、男性の場合は、まあ、女性はこの急激に下がるというのは、まあ、女性ホルモンが急に、レベルが低くなってくるというところに起因しています。まあ、このような状況になるんですけれども、男性の場合は徐々に男性ホルモン減っていきます。 男性ホルモンも骨に沿った一緒に重要なのでだんだん減っていくので、男性の骨粗鬆症は女性から、約20年後の70歳ぐらいからですね始まるというふうに言われています。はい、骨形成も骨吸収も下がってきて、しかし骨吸収の方がやはり高いという状態で、骨が壊れる割合がまあ高くなっているというのが、まあ骨粗鬆症には典型的な症状です。で、加齢によって骨吸収と骨形成いずれも、更新してきます。閉経前後の状態なんですけれども、こちらを高回転型1型の閉経を骨粗鬆症と言います。骨吸収の方が骨形成を上回ってしまうので骨が脆くなる状態になります。そしてそこから、まあ20年後ぐらい、先ほど男性の骨粗鬆症のお話をしましたけれども、まあ、女性もですね、まあ、いずれも、骨吸収骨形成いずれも下がってくるんですが、まあ、割合としては骨吸収の方がやはり高い状態が続きます。こちらを低回転型の2型老人性骨粗鬆症と言います。はい、骨粗鬆症の予防と治療法ですけれども、まずは、骨量維持増加させる、2、再面骨量の多い構造を維持増強して骨折を予防する。そしてで、まあ、このためにですね、食事療法といたしましては良質なタンパク質、ビタミン D、K など、他の栄養素も考えたバランスの良い食事、まずはビタミン、そしてミネラルですね、十分の量のカルシウム、マグネシウム、リン、まあ、この3つはバランスが重要だというふうに考えられています。そして運動も重要ですね。運動療法、積極的に運動をすることによって骨に適度の運動負荷を与え骨量を維持増加させることができます。それでもですね、やはり骨が減ってしまう場合は、まあ、薬物治療、そして、物理療法ですね、温熱療法、まあ、コルセットを使うなどもあります。で、最終的にはですね、大腿骨の頸部が折れてしまうとも手術ということになってしまいますね。予後が悪いと、まあ、これが寝たきりの原因になりますので、なるべく骨を折らないように、転ばないようにするというところが重要になりますね。
次は料理人、飲食店プロデューサー、稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は、宇和島鯛めしです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。前回は、愛媛県における鯛めし論争の話から始まり、炊飯器で作る瀬戸内地方風の炊き込みの鯛めしの作り方をご紹介しました。前回もお話しましたが、愛媛県にはもう一つの大変美味しい鯛めしがあります。それが太平洋に面する側の宇和島市を中心に親しまれている生のお刺身を使った鯛めしです。公平を期するためにというわけでもないのですが、今回はこの宇和島鯛めしの作り方のご紹介から始めたいと思います。まず用意するのは宇和島鯛めしに欠かせないつゆです。これはだし汁と醤油、みりんで作るものなのですが、もう今回はですね、市販の麺つゆを使いましょう。ストレートタイプでも濃縮タイプでも構わないのですが、そばつゆやそうめんつゆなんかと同じ濃さのものを1人前 90cc ほど用意します。これをちょっと深さのある鉢に入れます。そしてそこに具材を入れていきます。まずは何と言っても鯛ですが、これは鯛のお刺身を1人前、まあ5切れくらいあればいいですが、まあ、できたら7、8切れくらいあった方が存分に楽しめそうです。そしてわかめ、これは水で戻した乾燥わかめが、まあ、一つまみぐらい入れば十分ですが、鯛が少なかったりするときはもうこれでもっと増量しても大丈夫です。わかめはわかめでとても美味しいです。 薬味としては刻みネギも入れます。これはお好みの量で大丈夫です。薬味として大葉を足すのもおすすめです。それから宇和島鯛めしにおいて絶対に欠かせないのが生卵。これは基本卵黄だけを入れます。最後に上からすりごまを加えたら完成です。でこれをかき混ぜてですね、熱々のご飯の上につゆごとかけて食べます。まあ、あの前回の炊き込みの鯛めしの方が、まあ、しみじみと味わう美味しさとしたら、こちらは無我夢中で猛然と炊き込む美味しさ、いかにも漁師町らしい豪快な鯛めしですね。これはもちろん鯛が主役の料理ですが、同時にこれ豪華な卵かけご飯とも言えます。まあ、そもそも卵かけご飯が大変美味しい料理なんですが、まあ、その美味しさの最高レベルに位置するのがこの宇和島鯛めしっていうことも言えるかもしれません。でこの宇和島鯛めしなんですが、実は比較的近年になって作り出されたというか、まあ、そこに鯛めしという名前がついたそういう料理だそうです。でこの料理の元になったのが琉球という料理。これは鯛に限らずお刺身をね、すりごまと醤油で和えた料理です。琉球という名前はもちろん沖縄を指しているんだと思いますが、沖縄にこの料理が昔からあるとかそういうわけでもないようで、なぜこの名前がついたのはちょっと謎です。琉球という料理自体は愛媛県だけのものでなく、全国いろんなところにも点在しています。まあ、特に有名なのは大分県ですね。大分では主にアジが使われます。豊後水道の美味しいアジが取れる大分ならではって感じですね。大分のお隣でもある福岡では、このアジがサバに変わったものがごまサバという料理になって、これはこれで名物になっています。福岡県が面する対馬海峡のサバは全国でも例外的に寄生虫がほとんどついてないらしくて、生で食べるのに向いているそうで、まあ、こんな風にですね、地域独特の料理が、まあ、いろんなところで完成していくっていうことになるんだと思います。で、さてその大分とはですね、豊後水道を挟んで対岸にある愛媛、もう宇和島ですね。ここでも琉球は古くから親しまれていた料理だそうです。どこの地域でもおそらく琉球は最初は醤油とごま、まあそしてせいぜいネギを和えたくらいのすごく簡素な料理だったんじゃないかなと思われます。で、それがかつては貴重品だった砂糖とかみりんが、まあ、ようやく庶民にとっても身近なものになるにつれ、そこにはそういった甘さもちょこっと加わって、そして今の琉球の味に近づいていったんでしょう。さらに宇和島ではそこに出汁や生卵まで贅沢ですね、ちょっと加わってマイルドになって、まあ、そのマイルドなタレがアジとかサバよりも、まあ、むしろ淡白に鯛によく合ったということで、まあ、後に宇和島鯛めしという料理が完成されたということみたいです。まあ、食文化の伝播や進化というものはこんな風にとても面白いですね。もう本当にね、あの古今東西どんな時代でもそうだと思うんですけど、人々はその時手に入る食材や調味料を駆使して、その中で少しでもより美味しいものを求め続けたわけです。現代は流通も情報網も発展してますから、まあどこにいてもそういう進化した美味しさを手に入れることができる。まあ今っていうのはそういう幸せな時代とも言えるんじゃないかと思います。皆様もぜひそんな歴史の面白さを感じつつ、この宇和島鯛めしを召し上がってみてください。また、もし鯛じゃなくて新鮮なアジがあったら、まあ、これはぜひ琉球の方を試してみてください。こっちはね、出汁は特に不要なので、醤油にちょっとみりんを足したものとごまとネギで魚を和えます。お住まいの地域によっては刺身醤油として売られているお醤油そのものが最初からちょっと甘めなところもあると思います。福岡なんかまさにこれですね。だから、まあ言うなれば、サバで作る琉球とも言えるごまサバも、みりんとかは足さずに、その甘い刺身醤油だけで作ることができます。不思議なことに、福岡もそうですが、美味しい魚の取れる地方ほど、刺身醤油が最初から甘いことが多いようです。 例えば北陸、金沢なんかもそうですね。石川県なら、豊富に手に入る、ふくらぎありますね。あれを使って琉球にしても美味しそうな気がします。ふくらぎはブリの幼魚ですから、まあ、全国的にはハマチで同じように、使った琉球もいいかもしれません。もうこんなことをね、ずっと話してたら、僕もすっかり食べたくなってきました。この後、お魚屋さんに行ってですね、まあ、美味しそうな魚を買って、まあ、その魚によって、まあ、それがタイなんかのね、白身なのか、アジとかそういう感じなのかとか、まあ、それによって、だしと卵の入ったつゆで食べるか、もっとシンプルに琉球にするか、ちょっと悩んでみようと思います。皆様も今度お刺身を召し上がる機会があったら、ぜひこんな食べ方も思い出してみてください。
変わっては外食情報のコーナーです。今月はデザートにモンブランというお話です。
ここ数年、国産の栗の値段が高騰するほど、モンブランのケーキが大人気です。外食店ではデザートメニューに加えるお店が増えました。看板メニューにしているところもあります。モンブランはフランスとイタリアの国境にそびえるモンブランという山の形に似せて作られました。誕生には諸説ありますが、フランスのサヴォワとイタリアのピエモンテ州で作られていた郷土菓子だったという説が有力です。当時はマロンペーストにたっぷりの生クリームが添えられたお菓子でした。日本では1933年にフランスを旅した菓子職人が日本人に馴染みやすいように口なしで黄色く着色した栗の甘露煮を使って作ったのが広まったと言われます。一般的なモンブランはメレンゲやスポンジの生地と生クリームが土台となり、それを細い紐状のマロンクリームでドーム型にデコレーションし、頂上にはシロップ漬けした栗、もしくはマロングラッセが一つ載っています。今では様々なモンブランが存在しています。栗の代わりにさつまいもや紫芋、かぼちゃを使ったもの、抹茶やほうじ茶のクリームを使ったほろ苦いもの、頂上の栗の代わりにいちごを乗せたものなどもあります。また、モンブランシュークリームやモンブランロールケーキなどもあり、バリエーションが豊富です。もちろん、昔ながらの黄色いモンブランも多くのお店で食べられます。このコーナーは、一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回はうつ伏せ開脚運動です。うつ伏せになり、両肘をついて上体を起こします。お腹は床につけたまま、片足ずつ膝を直角に曲げてストレッチします。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。代わっては、東京農業大学名誉教授、小泉武夫さんの、行った、食ったのコーナーです。今月は、長野県上田市です。
皆さん、こんにちは。小泉武夫です。今日はですね、長野県の上田、上の田んぼと書きますけど、大きな町ですけどね、ここはですね、千曲川がとうとうと町の中を流れているといういいとこですね。真田昌幸が築いた上田城。もう頑強な造りでですね、 なんと徳川、攻めの上手な徳川家康軍がです、もう全く手を下せなくて、引き下がったという名状です。その時のエピソードで、徳川の大軍に囲まれながら、正幸は平然と碁を打っていたというぐらいの、自信のある城を作ったんですね。まあ、それがまだ今も400年の風雪に耐えて、今でもですね、三基の櫓がここに残っています。それで上田の駅の、前にですね、大きなで銅像が建ってます、一つ。これは、真田幸村の銅像ですね。ここで、六文銭の旗。真田家ってのは六文銭の旗印ですからね。これどういう意味かっていうと、三途の川の渡り鎮という意味で、三途の川を渡って、でも、つまり死んでもお前たちをやっつけるぞという、真田幸村のですね、考えた旗印なんですね。これ六文銭ってやつです。上田、私立の博物館に行きますと、上田城とか真田の家のいろんなですね、資料が残っております。さてですね、ここの上戸はですね、やっぱり、蕎麦なんです。小泉先生、いつも蕎麦の話ばっかりしますなってけど、私蕎麦大好きで。で、ここはですね、有名なんですよ。真田蕎麦。どっかで聞いたことありませんか？そうです。ねえ、池波正太郎の小説によく真田蕎麦って出てきますよ。あれは、ここの上田の真田の、蕎麦なんですね。特に真田蕎麦は、池波正太郎のですね、作品で、真田、太平記という小説がありますから、そこに、蕎麦がいっぱい出てきます。真田蕎麦がね、美味しい蕎麦ですよ。私もですね、共同研究の関係で、上田にはよく行くんです。とってもいいとこでしてね、で、そこで私が食べた蕎麦で一番今まで美味しかったのは何かったら、なめこのおろし蕎麦が一番うまかったですね。蕎麦つゆの中に大根おろしとなめこが入ってて、それに、蕎麦をつけて、トゥルッと食べるわけですが、これは本当に美味しかった。今にも心に、残ってますね、ここの蕎麦は。それから、あと、千曲川は、ここ、とうとうと流れておりますので、千曲川のですね、周りには、カワウオ料理が結構多いんですね。カワウオ料理。千曲川のカワウオって何かっていうと、まず、季節によりますと、アユ。これはもうすごくアユ、美味しいとこですね。それから、うなぎ。いいですね。それから、鯉。これもいいですね。こういうものがですね、いっぱいいますけども、まあ、一番、川魚料理屋さんで、人気なのは、やはり天然の鮎と、それから、ハヤという小さな川魚がいるんですけども、それの天ぷら、そして唐揚げ、これがね、とても美味しいです。こういうですね、美味しいのがありますけど、上田の郷土料理で代表的なのは何かっていうと、実はですね、鯉料理なんですね、鯉。鯉の旨煮だとか、鯉のお刺身だとか、鯉国だとかね、鯉料理が最もここは有名なところです。それからですね、お土産ですけども、私はね、必ずここに行って買ってくるのは、くるみなんですよ。くるみはいいですね。町の、お菓子屋さんに行くと、くるみ餅なんてのを売ってたりですね、くるみのお菓子がとても、いっぱいあります。くるみの好きな人は、ぜひですね、くるみ菓子を買ってくるのがいいでしょう。それから、飴も有名です。その飴もですね、あんず飴とか、桃飴とかですね、りんご飴だとか、そういう季節のフルーツのね、飴がいっぱい、ここで売ってますので、飴は長持ちするし、お土産に買ってきてもみんな喜びますね。ですから、上田の飴、これもね、お土産にとってもいいと思います。それから、ちょっと、高級なものですと、上田紬といって、織物がおりますね。これも、記念になるなと思います。どうぞ、上田行ってください。
次は、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで、誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は、茨城県水戸市で、障害福祉サービス事業所、竹の子を営む坂場和子さんです。今月は沖縄で吸収してきたことです。
皆さん、ハイサイ、沖縄の方言でこんにちはという意味です。先日沖縄へ行ってきました。茨城県から沖縄県までは乗り換えなしの飛行機で行くことができます。茨城空港から那覇空港まで直行便で3時間で行ける南国です。沖縄では1月に桜が咲きます。 桜は本土とはちょっと違い、樹木は3分の2程度の大きさです。とても可愛らしい桜です。しかし、華やかさは本土の桜にはかないませんね。お花見は沖縄も賑やかに行います。屋台が立ち並び、様々な食べ物が売られています。沖縄おでんや沖縄天ぷら、タコライスなど、沖縄ならではの食べ物がたくさん並んでいました。沖縄おでんは専門店もあるほど人気です。本土では冬のイメージですが、沖縄では一年を通して食べられている家庭料理の一つです。本土のおでんとは入っている具材も一味違います。テビチ、豚足のことですが、代表的な具材です。よく煮込んでコラーゲンたっぷりのプルプルな身をいただきます。その他、ソーセージ、チンゲン菜などの青菜も必ずと言っていいほど入っている定番の具材です。テビチから出た旨味たっぷりの出汁がさらにおでんを引き立ててくれます。テビチが苦手な私でしたが、食べてみるとおいしい。プルプル食感に魅了されてしまいました。沖縄天ぷらは衣が分厚くもちもちしているのが特徴です。衣に味がついているのでそのまま食べてもおいしいです。天ぷらの具材は白身魚やお芋などもありますが、なんといってももずくの天ぷら、おいしいのです。やはり衣が分厚いのがポイントだと思います。沖縄天ぷらを置いてあるお店には、必ずもずくの天ぷらありですので、ぜひご賞味ください。タコライスは沖縄発祥の料理です。私はメキシコのソウルフードだと勝手に思い込んでいました。タコスをご飯の上に乗せて食べるという斬新なボリューム満点なタコライスは、当初はアメリカ兵向けに考案されたそうです。刻んだトマトやレタスなどを乗せて、野菜もたっぷりで栄養バランスもグッドです。ひき肉にピリ辛と酸味が絶妙なサルサソースが食欲をそそります。それぞれのお店によって特徴のあるタコライス、私は3つのお店で食べてみました。どのお店も特徴を出しつつ、基本は変えないスタイルで、思わず、まあさん、おいしいとつぶやいていました。そして、ソーキそば、本土のそばとは全く違います。そば粉は使わず、小麦粉に乾水を加えて作る、沖縄固有の麺であり、材料と製法から沖縄麺に属します。その麺の上に、ソーキという豚のあばら肉のスペアリブがトッピングしてあります。ソーキは甘辛く煮込んであります。よく煮込んであるので、軟骨はとろける美味しさです。このソーキが沖縄麺とよく合うのです。私がこの沖縄そばと一緒にいただくのがジューシーです。ジューシーと聞くと果汁などをイメージすると思いますが、沖縄の炊き込みご飯です。豚肉、人参、ひじきなどの具材を豚のだし汁で炊いた炊き込みご飯です。豚のだしを使った濃厚な味わいが特徴です。ソーキそば、本土ではこの美味しさに出会うことは難しいと思います。ぜひ沖縄に行かれた際は召し上がってください。沖縄は美味しいものは少ないというイメージを持っていました。今回4度目の沖縄になりますが、回を重ねるごとに食べ物の美味しさ度が増しています。本土にはない沖縄ならではの美味しい食べ物を堪能しました。沖縄では農福連携の視察に行ってきました。ウリズンファームさんです。水耕栽培で葉物野菜を育てています。水耕栽培は土を使わず、水と液体肥料で植物を育てる方法です。 私たちがお世話になっている照沼農園さんも水耕栽培です。照沼農園さんは水耕栽培専用のウレタン製のスポンジを使っていますが、ウリズンファームさんはパミスサンドという石を使っています。通常の水耕栽培ほど水の管理も厳しくありません。長期間使用することができます。パミスサンドは石のため、水の性質との相性も重要だと代表の中曽根さんは話してくれました。中曽根さんは30代の若き代表です。先代はお父様で観葉植物の生産者として会社を運営していました。中曽根さんは大学卒業後、船舶関係の会社に就職したそうですが、お父様からのオファーを受け、実家に戻り、水耕栽培を始めたそうです。きっかけは、観葉植物より経営が安定している。水耕栽培は、生産量、出荷量を調整できるなどの理由があったそうです。始めてみると、中曽根さんの読みは当たり、どんどん事業を広めていきました。その際の従業員確保に、ハンディキャップを持つ方々に白羽の矢が向けられました。中曽根さんはハンディキャップを個性だと捉え、それぞれに合った作業を提供していらっしゃいます。その考えやハンディキャップを持った方が分かりやすく作業する道具の作成などは、福祉事業所の私たちも頭の下がる取り組みです。福祉事業所をパートナーと考え、共に歩んでいらっしゃいます。これからもパートナーと共に新しいことにチャレンジしていきたいと、キラキラした眩しい笑顔で話してくれました。何かを成し遂げ、これからもチャレンジしていく人に共通していることは、目標を持って楽しみながらチャレンジしていること、とても輝いていました。中曽根さんが、ハンダマという葉物野菜を分けてくださいました。水前寺菜のことですが、沖縄ではポピュラーな野菜です。サラダにして盛り付けると、紫色の葉物は見栄えがします。天ぷらにすると、また違った味わいで美味しい。現在、照沼社長にお願いして、照沼農園の水耕栽培にて育成していただいています。収穫が楽しみです。今回の沖縄は、沖縄の食文化と農業、チャレンジし続ける素敵な方との出会い、たくさん吸収してきました。またやーさい。またお会いしましょう。
変わっては、食生活ミニ情報、効果的な玉ねぎの食べ方というお話です。
新玉ねぎの季節です。温暖な地域で3月から4月頃に出荷される早採りの玉ねぎのことを新玉ねぎと呼んでいます。黄玉ねぎや白玉ねぎを乾燥させずに出荷するため、みずみずしくて柔らかく辛みが少ないのが特徴です。品種としては成長の早い極わせやわせタイプが用いられます。なお、新玉ねぎと普通の玉ねぎとで栄養的な違いはありません。玉ねぎを食べると血液をサラサラにし、生活習慣病を防いでくれるとよく言われます。その働きに大きく関わっているのが硫化アリルです。刺激的な匂いや辛みの元になっている成分です。ところが、玉ねぎを加熱すると、匂いや辛みは和らぎ甘くなります。これは、硫化アリルが加熱によって、プロピルメルカプタンという物質に変化したためです。なお、プロピルメルカプタンにも、胃の粘膜を保護し、胃の血流を促してくれるなどの効果が期待できます。 血液サラサラ効果を十分期待したい場合は、生で食べるのがおすすめです。例えば、玉ねぎ一玉を四つ割りにして、保存袋などを使って冷蔵庫で保存し、食事の際に一枚ずつ剥がして薄切り、もしくは細かく切って、出来上がった料理に加えると、生でも取りやすいでしょう。その他、玉ねぎに含まれるポリフェノールの一種のケルセチンには、抗酸化作用や抗炎症作用などの効果が期待できます。ケルセチンは熱に強いのですが、水にさらすと減少してしまいます。玉ねぎは生でも加熱して食べてもいろいろな健康効果が期待できますので、値段もお手頃ですし、常備して食べるのがおすすめです。
続いてはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つの質問にお答えします。1つ目です。友人はカット野菜にも添加物が使われていて体に良くないと言いますが、本当でしょうか？というご質問を長野県の横澤さんからいただきました。
カット野菜に特に定義はありませんが、新鮮な野菜を特定の目的でカットして提供される製品のことを言います。野菜の皮を剥いたり、カットしたりといった手間がかからず、使い切りサイズで無駄も出ないため、幅広く利用されています。また、値段も基本的に安定しているため人気があります。スーパーやコンビニで袋やカップ入りで売られているものがおなじみですが、持ち帰り弁当や惣菜などの中食、外食、給食にも使われています。カット野菜の製造には、見た目や食感、鮮度を保つ目的で、3種類の食品添加物が使われています。汚れを落とす洗浄剤、菌や微生物を除く殺菌剤、鮮度を保つ pH 調整剤です。カット野菜は工場で何度も洗浄され、泥や汚れが取り除かれます。その際の洗浄剤には、主にシュガーエステルという食品用乳化剤が使われています。洗浄後は水で十分に洗い流されます。次に、殺菌剤には、主に次亜塩素酸ナトリウムが使われています。いわゆる塩素系漂白剤です。そして、鮮度を保つために、主にクエン酸、リン酸、琥珀酸などの pH 調整剤が使われています。野菜の変色を防ぎます。製造する事業者は、食品衛生法で規定する食品添加物等の規格基準を守って使用することが義務付けられています。なお、製品のパッケージに原材料名として食品添加物が表示されていない理由は、表示義務が生じる量よりも残留している量が少ないためです。カット野菜は使わないという人たちの中には、これらの添加物に不信感を抱いている人たちもいるのではないでしょうか。
次の質問です。3月号に日本酒と焼酎のお話がありましたが、とても勉強になり楽しく聞きました。ところで、焼酎には香類とお酢類がありますが、その違いについて教えてくださいというご質問を東京都の赤坂さんからいただきました。そもそも香類、お酢類という区分は 1949年にできた酒税法に由来します。それぞれに特徴がありますのでご紹介しましょう。焼酎香類は、かつては新式焼酎と呼ばれていました。伝統的な焼酎に対して新しい焼酎という意味です。お酢類との一番の大きな違いは、連続式蒸留機で蒸留を行うことです。原料には主にサトウキビの糖蜜が使われます。糖蜜が発酵して生まれたもろみをいくつもの蒸留棟に連続的に供給し、蒸発、分縮、還流という複数の作用によって高純度のアルコールが得られます。こうして抽出された焼酎は、無色透明で癖のない味わいとなります。癖がないため、酎ハイ、サワー、カクテル、果実酒など幅広く楽しまれています。アルコール度数は 36% 未満と規定されています。それに対して、焼酎おつ類は、かつては旧式焼酎と呼ばれていました。蒸留は、単式蒸留機で行われます。蒸留の仕組みが非常にシンプルなため、香味成分も抽出され、使用した原料の風味や味わいが楽しめます。原料には、さつまいも、麦をはじめ、米、そば、黒糖などが使われます。本格焼酎とも呼ばれており、焼酎らしい味わいが楽しめます。アルコール度数は 45% 以下と規定されています。また、焼酎香類と焼酎おつ類を混合したものを混和焼酎と言います。ブレンドにより、香類の癖のなさとおつ類の香りや風味が共に生かされています。最後は、教会からのお知らせです。当教会は今年で創立40周年を迎えます。そこで記念行事として、これまで活動をご支援くださいました食品企業やボランティアの方々などを集めた感謝の集いをささやかながら開くことにいたしました。10月に東京で行う予定です。会場では皆様のお声をご紹介できたらと考えております。形式は求めませんので、ご自由に、ご意見やご感想を当教会までお寄せいただけましたら幸いです。できるだけ多くのお声を、当日会場にてご紹介させていただきます。皆さんからのお便りをご紹介します。毎月役立つ情報をお届けいただき、ありがとうございます。稲田さんの料理は全盲の私でも作りやすく助かっています。というお便りを石川県の屋敷さんからいただきました。これで令和6年4月号を終わります。当教会へのご連絡は電話 03-5641-5311ファックス 03-5641-5312 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。